大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週も先週に引き続き、5月26日に95歳で亡くなりましたテナーサックスの巨人、もう本当に僕にとっては本当に一番好きなジャズミュージシャンでした。ソニーロリンズの追悼特集の第2弾を、やりたいと思います。先週はもう個人的に大好きな Don't Ask というアルバムの B 面の3曲をかけて、で次 Next アルバムの中に入っているエブリウェアカリプソって曲が好きなんで、だけどフェードアウトしちゃったんで、今週は、エブリウェアカリプソを、ソニーロリンズの演奏全編聴いてもらおうと思います。ただし途中のピアノソロのところの途中で何箇所か張り飛びするとこがあるんで、ワンコーラスだけピアノソロをカットしてうまく編集して作りましたので、すいません、ご了承ください。ちゃんと新しいアルバム買います。これもう先週のポッドキャスト版でもちらっと言いましたけども、今から多分49年前の1977年に、高校のジャズ研の先輩の大森さんの家から借りたまんま、借りパクして今日に至っている、ソニーロリンズのネクストアルバムという中の一曲です。録音は1972年になります。私の大好きな曲です。ザ・エブリュア・カリプソ、ソニーロリンズ。本当にもう頭からケツまで暗記するくらい聴いてるんで、今でも合わせて歌うことができます。1972年のソニーロリンズのアルバム、ネクストアルバムというアルバムの、B 面の1曲目に入っています。ザ・エブリウェア・カリプソ、ソニーロリンズのオリジナル曲ですね。聴いてもらいました。ソニーロリンズは確かお母さん側がカリブ系の人なんで、それでカリプソナンバーとかすごくよくやってた。じゃなかったかな、メンバーを紹介しましょう、ソニーロリンズのテナーサックス、それからジョージ・ケイブルスのピアノ、ボブ・クランショーのベース、そしてドラムが、デビッド・リーとアルバムには書いてありますが、小山清さんの中に入っているライナーノートを読むと、カリプソナンバーをジャック・ディジョネットとやったっていうふうに書いてあって、だからジャック・ディジョネットの可能性もあるかもしれない。そしてパーカッションが、アーサー・ジェンキンスという編成です。これね、先週も言いましたけども、大森くんから借りパクして張り飛びピアノのとこでしちゃったんで、だから自分でももう一枚買ってたのに、そのもう一枚買ったやつは、このアルバム褒めてくれたピーター・バラカさんが褒めてくれたのが嬉しすぎて、バラカさんに、あ、じゃあこれ持ってっていいっすよってあげちゃったんだよね。だから今うちにあるのは、大森くんから借りパクして、ジャケットがもうボロッボロになって、盤面もボロボロの、だからすいません、プチプチ言ってましたけどね、私の思い出の男みのアルバムということで勘弁してください。ちなみに出だしがなんかフェードインみたいに入ってるでしょ、うわーらららららって、あれ多分ソニーロリンズがもうテープ回す前に吹き出しちゃったんじゃないかなって気もするんだけどね。本当のことはよくわからないけども、すごい変な編集っていうか、まあ雑な編集ですよね。なんかソニーロリンズのアルバムってそういういやいや雑なものというかものが多いんだけど、でもそんなのも関係ないよなっていうくらい、ロリンズだったら何でも俺大好きなんですけどね。じゃあそうね、本当に大名盤と呼ばれるものはいっぱいあるんだけど、オーガン一等最初に聞いたソニーロリンズ聞きましょうか。これもね、さっき言ったジャズ研の先輩の大森さんですね。今飯舘村の、村役場でいろいろイベントの仕事したりとか、復興関係の仕事をずっとしてます。その前はテレビ U 福島の、ディレクタープロデューサーやってたのかな。でも震災後思うことあって、そこを辞めて飯舘村に行って、ずっと、だから偉いなって、本当にすごいなって思ってます。高校の頃は、違う意味ですごいなって思ってましたけどね。高校の部室にタバコを持ち込んでプカプカやってて、別に大森くんだけじゃないんだよね、みんなやってたんだけども、すごい大人に見えて、そういう意味ですごいなと思ったけども、その大森くんの思い出が詰まってるものばっかりになっちゃうな、大森上げしてどうすんだと思うけども、じゃあね、ブリッジのアルバムから、これはアナログ版も僕もちろん持ってたんですけども、いつの間にかどっかに行っちゃって、誰かに借りパクされたのかな。今ね、 CD でいくつかバージョン持ってるんですよね。未発表が入ってるとついついね、買いたくなっちゃうんで、まあでも通常の、版でいきましょうか。1962年かな、録音。俺61年って先週言ってたかもしれないね。多分62年 だと思うな。62年のアルバムブリッジから、冒頭1曲目に入ってます。これが僕が多分間違いなく最初に聞いたソニー・ロリンズです。Without a Song、いい曲だよ。本当にいいな。ソニー・ロリンズのアルバムブリッジ、1962年、の録音になります。メンバーはソニー・ロリンズのテナーサックス、そしてジム・ホールがギター、ボブ・クランショーがベース、そしてベン・ライリーのドラムスという編成です。これ、今の曲はね、割とわかりやすいっていうか、スタンダードナンバーだからね。俺、カーペンターズがやってるバージョンも結構好きかな、このウィザードソングね。なんだけど、他にもバラードとかでゴッドブレスザチャイルドとかもすごくいいんだけど、今日はそれをかけずに、このアルバムはね、なんと言っても、ザ・ブリッジっていうタイトル曲と、あとね、ジョン・エースっていう曲があって、これ2曲かけらんないな、もう、ジャズの曲長いからね、なかなか全部かけらんないけど、すごい謎曲だと思ってる。ソニー・ロリンズって、なんだろうな、喜怒哀楽と全然違う、演奏する面白さがあって、例えばエヴェルやカリプソとか一見わかりやすい明るい曲じゃない、さっきの曲とか今のウィザードソングもだし、ソニー・ロリンズがやるとすごいメロディックでいいから、まるでそういうものをやってるように聞こえるんだけども、実はこの人何考えてるんだか何やってるんだか聞けば聞くほど全然わかんないっていうのが僕すごい魅力だと思ってて、それがね、あの曲調とかテーマにも出てるのがこのアルバムのタイトル曲のザ・ブリッジって曲なんです。これもね、ああ、もう多分、これかけてると、もう、これで終わっちゃうけども、でも聞いてみましょう。同じアルバムです。ソニー・ロリンズ、1962年録音のアルバム、ザ・ブリッジから、タイトル曲の、すっごい面白い謎曲です。大好きです。ザ・ブリッジ、聞いてください。もう、ソニー・ロリンズ、最高。ソニー・ロリンズのアルバム、ザ・ブリッジ、橋っていう日本語のタイトルがついてますけども、そのアルバムから B 面の1曲目、まあ今 CD だから4曲目になるのかな、のザ・ブリッジ聞いてもらいました。もう、いいでしょ。一体何を表現してるかなんか、言葉で言えるようなものが一切入ってない、ロリンズの潔さ。よく、この音楽は何を表現してますかって質問あるでしょ。愚かな質問。そんなのさ、青色は何を表現してますかと一緒。あ、でも青色って言うとブルーだから、ブルーな気持ちとか言っちゃうか。なんで人間ってそういう風に言葉になるような感情に追っつけようとするんだろう。俺そういうのどうでもいいと思ってんだけど、そのどうでもいいと思ってる俺にはもうめちゃくちゃ爽快なのがソニー・ロリンズで、なのにいろんなもんが聞こえてきて泣いちゃったりするんだよね。もう言ってること矛盾しまくってると思いますけども、ソニー・ロリンズ最高。本当に最高。もうダメだ。時間がない。ということで、大友義のジャムジャムラジオ、また来週もやっぱソニー・ロリンズ行くぞ。ポッドキャスト版でもこの何言ってか分かんない話を、しようと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、ソニー・ロリンズ追悼特集第2弾のポッドキャスト版です。ということで、ソニー・ロリンズ何言ってか分かんない問題ですけども、インタビューとか読むとすごい分かりやすいこと言ってますよ。むしろ、全然ひねくれてなくてストレートなこと言ってる人だし、例えばコルトレンとかの方がよっぽどわけ分かんないこと言ってるね。私は神になりたいとか、何言ってんだって思うけど、とかマイルスとか本当に、すごくかっこよくひねくれたこと言うでしょう。ああいうのと違ってソニー・ロリンズはすごいもう実直にストレートで、僕そういうとこも好きで、まあ俺もそういうふうにしかもの考えられないから、あんまりものかっこよく言い回す人とかさ、それから神になりたいとかスピっちゃう人とかダメなんで苦手なの。ソニー・ロリンズは自分で私はスピリチュアルな人間だけどって言ってるくせに、全然言ってることはそんなに、なんていうのかな、かっ飛んだこと言ってなくて、そこがすごく良くて、で、音楽も例えばこの演奏で愛を伝えたいとかっていうような気持ち悪い感じ全然なくて、怒りとかそういうのもなくて、喜怒哀楽とかとは違う次元でソニー・ロリンズの演奏は僕には聞こえてくるのね。だから何言ってるかわかんないっていうのは最大の褒め言葉で、それは何言ってるかっていうのは言語になるようなことをやってないように聞こえるの。俺が理解できないだけかもしれないけど、そこがね、最大の魅力かな。にもかかわらずなんですけども、ものすごく伝わってくるっていうか、例えばロリンズのフレーズとかって割とわかりやすいフレーズっていうか、チャーリーパーカー 的なフレーズだったり、カリプソだともう本当にあのコード分解してる、そのコードの流れをちゃんとやってて、別にトリッキーなことなんかあんまりやってるように一見聞こえないんだけど、だけどね、なんだか、なんだろう、その分析で聞こえてくるんじゃない何かすごい変わったところがあって、例えばこの人、時々同じフレーズを延々と繰り返すことがあるんだけど、例えば有名な名盤セントトーマスのタラ、タラ、タラタラタラ、タラ、タラ、ずっとタラタラ言ってるとかね。あの、そういうのも含めてなんか、なんだろうな、ドラマの持ってき方というか、まあアドリブってある程度流れがあって必ず持ってくドラマみたいなものがあるんだけど、どんな音楽でもね、その持っていき方が、すごい変わってて言語的じゃない感じがする。だけども、あの、すごくビバップをベースにしながら、なんだろうね、ちょっとうまく説明できない。その魅力があって、でもね、そんなの全部抜きにして聞いてたら、とにかく爽快で楽しいし、面白いし、あの、グッとくるっていう、もう、ロリンズ聞いてると理屈が吹っ飛ぶというか、あの、だからね、ソニー・ロリンズを大好き、本当に大好きなんだけど、ソニー・ロリンズのようになろうっていう風にはならないっていうか、ロリンズの真似をしようとしても、まあギターとサックスだからそもそも違うんだけども、でも何かが全然違いすぎてて、あの、それは楽器だけじゃなくてね、ロリンズみたいにはならないなっていうか、なれないなっていうか、だからあの、コルトレーンみたいに吹く人とか、チャーリー・パーカーみたいに吹く人ってのはいっぱいいて、分析もされて譜面もあってね、で、ソニー・ロリンズも結構分析されて、出てるし譜面も出てるにもかかわらず、ソニー・ロリンズみたいな人って意外といなくて、あのすごくね、時々近さを感じるのはローランド・カークのアドリブが一見全くソニー・ロリンズっぽくないんだけども、ちょっとロリンズに近い何かを感じる時があるかな。それはもしかしたらフレージングとかじゃなくて、その音楽に対するあり方なのかもしれないけど、よくわかんない、俺うまく言えないや。ただすごい好き、本当に好き。この何言ってんだ、もう好き好きって言ってるだけだよね。あの、山口百恵が大好きっていうのに近いかもしれないね。俺がソニー・ロリンズ好きって言ってるのはね。もう、ソニー・ロリンズの音聞いてるだけで幸せになれるっていう。それは、すいません、古い親父の例えだけど、山口百恵の顔写真見てるだけで幸せになれるっていうのと変わんないかな。うん、同じような気がする。恥ずかしい。なんかだんだん言ってて照れくさくなってきた。でもソニー・ロリンズ本当面白い。でもか、あの、ジャズ、ジャムジャムラジオって30分だから、ジャズの曲フルでかけちゃうと、こうやって3曲が精一杯だったり、場合によっちゃ1曲で終わっちゃうもんね。だから、ソニー・ロリンズ特集2週やるとか言ったけど、3週目も4週目も今、すっげえやりたくなってます。やっちゃおうかな。いいよね。小林さんやっていいよね。ていうかもう全然これ、ネクストアルバムと、それからブリッジ2曲と、それから前の週はドントアスクと3枚しかかけてないもんね。こんなことやったら今年中ずっとソニー・ロリンズ特集やんなきゃいけなくなっちゃうから、どっかで切りはつけますけど、バート・バカラックが亡くなった時にバカラックだけで確か3、4週やったから、ロリンズもそのくらいやっていいよねって思う。なんで来週もまたソニー・ロリンズやりたいと思います。これちなみに今収録してるのは5月の末で、ロリンズが亡くなった数日後なんですけど、すごい勢いで今撮ってるのは、ヨーロッパツアーにその後僕は出かける予定になっていて、6月1日から20日までね。だからこれ放送が6月19日なので、日本に戻ってきたらこのロリンズ特集の続きを収録っていう感じかなって思ってます。あの、ヨーロッパツアーの話はまたその時にしようかな。今回のツアー面白くて、前半は向こうで障害を持った、即興演奏家たち、日本の音遊びの会みたいなグループがオスロにあって、ノルウェーに2グループいるのかな。その2つのグループと一緒にやるのが前半で、後半が、テナーサックス、それからいろんなフルートとかいろんな楽器服、マッツ・グスタフソンと、それからバグパイプの、フランスのバグパイプ奏者、エルワン・ケラバック。今年の2月かな、3月か。日本一緒にツアーしましたけど、そのメンバーでヨーロッパツアーをする予定です。ということで、20日間ほど日本留守にしますけども、無事に帰ってきたら、ソニー・ロリンズ特集の、第3弾、もしかしたら第4弾もやりますので、お楽しみに。大友義秀のジャムジャムラジオでした。